長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
9月6日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。というわけで9月が始まりましたけれども、
はい、
なんかまだまだ暑いですね。
暑いです。今も汗だくな感じで。
のりちゃん、どうしてそんな汗だくなんですか？
午前中にですね、今、はあ、プールに行ってきてですね、サウナでガンガン汗を絞ってきたはずなのに、
めっちゃ素敵。
そのなんかまだサウナ入ってるかい状態に汗が吹き出しているという、そんな感じです。
すごいですね、代謝上がってるんですね、体の。
いや、もうめちゃくちゃ代謝、多分ですね、サウナのおかげでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
気持ちいいっすね、そうやってプール行って一日をスタートするっていう。
素敵でしょう。
素敵、見習いたい。
見習って
見習いたい。ダメですね、家の中で読書してるだけじゃね、ちゃんと体もために動かさないと。
それも素敵です。それもとても素敵なんですけどね、うん、でもこうね、何かこう血の巡りを良くしちゃった方がいろんなことにちょっと集中するのにはね。
なるほどね、
はい、いいかなと思って。
大事ですよね、それもね、
はい、なのでこの収録の前にね、ちょっと一汗流してくるかと、
うん、素晴らしい、かっこいい、
言ってきたわけです。
素敵なライフスタイル。というわけで、9月の本ですね、はい、今月は何でしたっけ、はい、本のタイトルは。
今月はですね、冒険の書ですね。
冒険の書、
はい、
なるほど。でちょっとまずはあれですね、本の紹介からお願いします、はい、どうぞ。
なぜ勉強しなきゃいけないの？好きなことだけしてちゃダメ？自分らしく生きるには世界を良くする方法は？数々の問いを胸に冒険の書を手にした僕は、時空を超えて偉人たちと出会う旅に出ます。そこで分かった驚きの事実とは、実業家孫泰造が最先端 AI に触れて抱いた80の問いから生まれる、そうか、なるほどの連続。読み終えた後、いつしか迷いが晴れ、新しい自分と世界が始まります。
はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、
うん、
冒険の書、ちょっと楽しみですね、どんな話が飛び出すのか。
そうなんですよ、これね、孫さんの弟さんが書いているっていうところでもちょっと有名になった本なんですけどね、
うんうんうん、そうですよね。
もうちょっとゆっからしい視点で切ってくれさるところが、
そう、今日はゆっかさんが、はい、ご紹介してくれるので、ゆっかさんってどんな方か、ちょっと簡単に、じゃあのりちゃんの口から。
そうですね、初めはですね、うん、教えない英語というところで頑張って、うん、国際人の人たちを、はい、世に輩出するぞっていうふうな感じでいたんですけど、うん、今もう英語というふうには限らず、うん、もう全ての教育においてというところでいろんな方と連携をして、うん、そして2050年までにですね、12万人の国際人を育成するという大きな目標を掲げているような、
すごいですよね、
素晴らしい、素敵な素敵な友人です。
うん、ご自身のお子さんも東大に受からせたりとかしてね。
そうですよ、
教えない教育ですごい結果が出るっていうの、
すごい結果が、ね、
体現されてる方なので、今、はい、じゃあ今日はそのゆっかさんが本を紹介してくれるところからのスタートですね。ぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。
はい、はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは、
阿部由加子です。お気軽にゆっかさんと呼んでください。はい、今日皆さんと一緒に、読み深めたいなと思っている本は、うん、この冒険の書という本です、うん、はい。で、まずこの表紙がすごく素敵な絵で惹かれるかなと思うんですが、孫泰造さんっていう孫正義さんの弟さんが書かれた、うん、本になります。で、 その太蔵さんも起業家ですごくご活躍なんですけれども、そんな本です。で、まあ、どうして私がこの本と出会ったのかっていうところなんですけれども、そうですね、2年ぐらい前ですかね、仙台にある塾さんに呼んでいただいて、ちょっとそこで講演会をさせていただきました。で、私スーパー国際人教育っていうのをやっているんですけど、まあ、主に0歳から10歳ぐらいのお子さんをお持ちの親御さん向けに、お子さんを国際人に育てるにはどういうふうに子育てをすればいいのかっていうのをお伝えするお仕事をさせていただいております。で、 PTA さんですとか教育委員会さんなんかに呼んでいただいて、小中学校さんですとか教育機関さんで講演会をさせていただくっていうことがあります。で、その一環で仙台の塾さんに呼んでいただいて、講演会をさせていただいたときに、そこの塾さんの塾長さんが、この本すごくいいんですよって言って、まあ、塾の本棚に置いてあったんですね。で、おすすめいただいたしと思って、すぐに東京に帰ってから本屋さんに行って購入しました。で、読んだらですね、もう本当に感動して、まあ、ずうずうしいんですけど、孫太蔵さんと同じだなんて、すごくずうずうしいんですけど、でも私が本当に思ってたこと、今の仕事で実現していることが、もうまさに書かれていて、で、私が言ってることって結構、なんていうのかな、夢物語みたいなところが普段あるかなと思っていたんですけど、まさに孫太蔵さんが、まあ、無双家だと思われるかもしれないけど、もうこういうふうに思ってくれる人がいっぱいいるんじゃないかなっていうのを書いてらして、まさに私ですみたいな感じでした。はい。なので、まあ、この本が私に、まあ、どんな影響を与えてくれたかっていうと、こうまさに今私がやっている仕事を前進させてくれる、仕事に力を与えてくれた本だなと思います。で、私2050年までに12万人のスーパー国際人を育成するというすごく大きな目標を掲げて活動を、はい、ありがとうございます、しております。はい。でもすごく大きな目標なので、そこに向かって新たな一歩を踏み出していかなきゃいけないという時でもあったので、あ、やっぱり私の考え方はもっと広めていくべきなんだっていう大きな力をいただいた本です。はい。で、まあ、具体的にじゃあどんなことが書かれているのかっていうことなんですけれども、一言で言うとですね、みんなやりたいことやろうよってそれだけなんです。はい。なんかね、AI 時代のアンラーニングとかね、ちょっと難しいサブタイトルがついているので、こう AI の話とかいっぱい出てくるのかなと思うんですけど、まあ、そんなことなくてですね、一言で言うと、みんなやりたいことやろうよっていう、ことなんですね。はい。で、孫太蔵さんも後書きの中で書かれていらっしゃるんですけれども、これもともと太蔵さん自身がこう教育についてこういろんな疑問をお持ちで、それをと探究ノートっていう形でまとめられていらっしゃったそうなんですね。で、それをこう皆さんにこうアウトプットしたりしている時に、そのエッセイが編集者さんの目に留まって、本にしませんかというふうに言われて、で、それが本になったっていうものです。なので普段からやっぱり太蔵さんご自身もこういろんな疑問というのを持たれていて、特に教育に関して、で、まあ、それが本になったっていうものです。はい。で、中ではいろんな教育家とか思想家、昔のですね、ジョン・ロックさんとかジャック・ルソーさんとか、まあ、そういう方たちの思想っていうのも入っているんですけど、まあ、それ自身は、まあ、そのまま読むと難しいので、太蔵さんがその方たちと対話しているような感じでちょっとこう噛み砕かれて書かれているってところがあって、なんでそういった思想家さんたちの本を紹介するっていう意味も兼ねていますっていう感じで後書きに書かれていました。はい。なのでこれを一冊読むと、こういろんな思想家さんとか哲学者の方が、まあ、昔からどんなことを語っていたのか、で、あ、その頃から教育についてはこういう考えってあったのねみたいなのも分かるので、すごく一冊でお得な本だなというふうに思います。はい。で、本当中で書かれているところでご引用させていただきたいところっていうのが、もう本当にたくさんあって、いろいろ私本読むときすごく汚く読むタイプなので、いろいろ折ったり、ポストイットを貼ったり、線を引いたり、書いたりっていう感じで、すごく汚れている本なんですね、これは。はい。汚れている本の方が、まあ、私的にはいろいろこう引っかかるところがたくさんあったっていうことなんですけれども、はい。 して、もう本当にやりたいことやろうよっていうことなんですが、うん、でいくつかすごくいいポイントがありまして、で、その点をですね、5つ、お伝えできればと思っております。まずですね、ちょっと読みますね。自由に遊んでいる中で気がついたら学んでマスターしてしまっているという状態が最も理想です。そういう学び方なら学んでいる本人は楽しいので長続きします。何かを習得する最良の方法は長くずっと学び続けることです。その観点からも遊んでいるうちに学んでしまうというのはとても理にかなっていると思います。そして教師も教える人を辞めて一緒に遊ぶ人になればいいのです。素晴らしい一節だなって感動しちゃうんですけど、はい、というのも私教えない英語っていうのをやっておりまして、うんうん、でもともとその英語教室をやっている時に、うん、生徒さんたちに教えない方ができるようになるっていうことに気がついちゃったんですね、うん、はい。でやっぱり生徒さんたちが伸びる時っていうのはお子さんが自分からやりたいと思って、でもうとにかく楽しくて、あ、自分でこれを知りたい、これを調べたいっていう形で、自分からやる気になってやりたいやりたいって好奇心で学んでいく、そういう時にすごくできるようになる、そういうお子さんができるようになるっていうのを目の当たりにしてきたので、こちらから答えをこうどんどん与えたりとか、向こうが欲していないのに知識をどんどん与えたりすると、全然申し訳ないんですけどあんまりできるようにならないなっていうことが分かったんですよね。なので教えない英語っていうことで商標登録もさせていただいているんですけど、正解をこちらから与えるのではなくって、お子さんがやりたいっていう気持ちを引き出して、で好奇心を持って自分から学ぶ、そのお手伝いをするっていうようなのが教えない英語となっております。はい、ありがとうございます。でもそれをまさに太蔵さんがここでおっしゃってくださっているなと思って、はい、でその教えない英語のやり方で英語教室の方でレッスンをしていたら、生徒さんたちが本当に伸びていったっていうのがあったんですね。もう英検とか、別にそんな英検対策とかしてるわけじゃないんですけど、どんどん受かっていったりですとか、あと学校のテストで100点でしたとか、学年1位でしたみたいな感じでみんなが楽しそうに報告をしてくれるので、じゃあもうこのやり方をご家庭にお伝えした方がもっとこれが広まるじゃないか、もともと12万人のスーパー国際人を育成するという目標を掲げてやっているので、うちの教室で、他の先生16人先生が今いらっしゃるんですけど、皆さんに生徒さんに直接教えていただくより、それぞれのお母様ができたらもっと広まると思って、それで0歳から10歳ぐらいのお子さんをお持ちの親御さんに教えない英語のやり方をお伝えするっていう講座をやっています。で、もう本当にその中でお伝えしていることっていうのが、この一緒に遊ぶ人になればいい。まさにこれで、特にお子さんが小さい時、お母さんたちには楽しく一緒に遊んじゃってくださいねっていうのをすごいお伝えをしています。で、やっぱりお母さんたちすごく真面目な方が多いので、何とか子供に教えなきゃっていう感じで、私も全然英語できなくて教えられないんです、ダメなんです、みたいなご相談をいただくことが多いんですけど、あ、全然教えなくていいんですよ。むしろ教える方が、お子さんが正解を待つようなことになってしまって学べなくなってしまうので、むしろ英語できない方がうまくいきます、うん、一緒に遊んじゃってください、一緒に楽しんじゃってくださいっていうのをお伝えをしていたので、まさに太蔵さん、私が言いたいことをおっしゃってくださっているというのが、すごく嬉しかったですし、背中を押していただいたなという、感じでした。はい、そして2つ目ですね。はい、でこれも、正解がないっていうところです、はい、で今のお話にもかぶるんですけれども、太蔵さんの言葉を借りますとですね、僕たちは失敗したくなくてつい正解を求めてしまう、なぜなら正解を求める勉強ばかりしてきたからだ、物事には正解があってそれを答えられれば優秀だと思い込んでいる、しかしこの複雑な世界にこれだという正解はない。あるはずもない。大事なことは失敗を 避けるべきまずいものと考えることをやめ、抵抗するためのとても大事な学びのプロセスと捉えること、それをさらに進めて失敗を楽しみ、めでるという境地まで行くことができれば、人生はとても豊かなものになる。素晴らしいですね。はい、素晴らしいなと思って本当に。はい。で、やはり日本の昔の学校教育はどちらかというとやっぱり正解があって、うん、テストでこう丸か×がつくっていうのがすごく多いなって思うんですよね。うん、で、それもやっぱり私がアメリカに高校1年の時に行った時にですね、正解を求められるというよりは自分の意見をすごく求められたっていうのがありました。なので、テストも日本は合ってるところが丸で間違ってるところが×なんですけど、アメリカって合ってるところにこうチェックがついて、間違ってるところは何も書かれなかったりするんですね。なので、初めそのテストを受け取った時に、何×ばっかりって思ったら、そんなことはなくて、うん。で、間違ってるところにそんなに×っていうことがないですよね。うん。あと、IB って、国際バカロレアっていう教育システムがあるんですけど、まあ、そこに、シンガポールの IB のスクールにちょっとだけ、半年だけ、うちの次男を、入れたことがあるんですけど、その時も、なんか宿題をこうやって出すんですけど、それに対して、丸とか×とか一切なくて、良かったか悪かったかっていう評価も返ってこないんですよ。なんか一生懸命それをやって考えて出したことでも満点みたいな。うん。なので正解がないっていうのが、やはり、欧米の教育にはあるなっていうのをすごく感じました。うん。で、失敗しちゃいけないっていうのはやっぱりすごく私たち日本人というか、もちろん人によるんですけど、私は少なくともすごく子供の頃そういうタイプで、失敗しちゃいけないっていうプレッシャーをすごく感じてたんですよね。今の子供たちを見ててもやっぱり結構そうかなと思って、これどう思うって言っても、ついお母さんのね、こう顔色を伺ってしまうお子さん多いですし、どっちが好きなのって聞いても、どっちが好きか分かりませんみたいな、こうどっちがいいんでしょうかねみたいな、好き、自分が好きっていうことに正解はないのに、それでも正解を求めちゃうっていうのがやっぱり今もあるんだなっていうふうに思います。なので、失敗はこう避けるべきまずいものじゃないんだよ、うん、成功するにはすごく大事なんだよっていう、この本に書かれている文言はですね、本当にいいなぁと、思いました。はい。そうで、やっぱり失敗するから、失敗は成功のもとってね、よく言いますけどね、元その通りだなと思って、失敗するから次があって成功があるので、もう特にお子さんたちなんてちっちゃい時はどんどん失敗してほしいなって思うんですよね。で、またどうしても大人が失敗しないようにこうしといた方がいいわよ、こうしなさいってなりがちなんですけど、まあ、そうじゃなくって、どんどん失敗してほしいなっていうのを思います。続きまして、3つ目のポイントですね。うんうん、はい。これも、本を引用させていただきます、うん。そもそも何かを新しく知ることは、すごく楽しくて心がときめくことなんだという事実を思い出してもらうために、まず遊ぼうぜって、誘いますっていうふうに書いてあります。はい。で、やっぱり心がときめくってすごく大事だなって思うんですよね。私がAmazon から出させていただいた本も、心がときめく英語の学び方、教えない英語っていうタイトルなんですけれども、やっぱりワクワク、心がときめいてやらないと伸びないなっていうのをすごく思います。うん。なので、特にお子さんたちが、お子さんが小さい時、お子さんの時っていうのは、なんかもう楽しいからやるっていうことを一番メインにしてほしいなっていうのを、思います。で、まあどうしても親御さんからすると、まあ楽しそうにやってるけど、でもこっちもやってほしいし、こっちもやらなきゃいけないから、まずやらなきゃいけないことやってから戻ろうよみたいな感じで、楽しいことにせっかく夢中になってるのを止めちゃう、切っちゃうっていうケースが結構あるかなって思うんですよね。うん、でも、せっかく夢中になってるんだったら、ぜひそれを続けてほしいなっ ていうのを、太蔵さんもここでおっしゃっていただいているなというのを思いました。はい。で、4つ目もそれに関連するんですが、楽しいから飽きずにできるっていう、ことが書いてありました。はい。で、まさに、そうだなというふうに思います。うん。で、やっぱり上手くなることっていうのは、すごく楽しくてどんどんやるっていうことだと思うんですよね。で、楽しいからこそやっぱり飽きずにやれる。で、いろんなことをこう習慣化しなさいとか言われると思うんですけど、まあ、習慣化するって言っても、すごい嫌いなことを習慣化するって難しいかなって、はい。なので、やっぱり楽しいから飽きずにやるっていうところがあるので、もうとにかく、楽しんでほしいなというふうに思います。はい。そして5つ目ですね。これが本当にぜひお子さんたちにお伝えしたいんですが、ちょっと衝撃です。親の言うことは聞くな。はい。衝撃なんですけど、すごくいいなと思いました。うん、太蔵さんが、講演会をされるときに、締めの言葉として、学生さんたちに言っている言葉ということなんですが、ちょっと読みますね。はい。最後に言いたいことがあるのですが、皆さんは文字通り自分の人生を好きに生きるべきです。本当の意味で自由に自分の好きなこと、自分のやりたいことだけをやっていくべきです。っていうふうにお伝えをしているそうなんです。はい。で、そんな中でですね、最後に気合を込めてこう言うそうなんです。親の言うことは絶対に聞くな。マジで。そうすると学生さんたちすごく真面目な子たちが多いので、っていう顔をされるそうなんですけれども、本当にそうだなって思うんですよね。太蔵さんの素敵なところは、それを言った後で、まあそれもちょっと軽く言いますよと。というのも、親の言うことを聞くなと言っておきながら、じゃあでも自分の言うことは聞けっていうつもりもないよと。うん。なので、親の言うこと、太蔵さんの言うこと、先生の言うこと、まあ、そういうことをそのまんま鵜呑みにするっていうことじゃなくって、自分の人生についてちゃんと自分で考えようっていうことを伝えたいっていうことなんですね。うん。すごく素敵だなって思います。はい。なので、まあ、親の言うことを聞くのって、すごい深いなって思って、別に親御さんがね、言ってることが良くないことだとか、そういうことじゃなくって、自分のことを自分で考えようよっていう深いメッセージだなと思いました。うん。で、まあ、最後に、私が、この今、自分の仕事を始めて、やっているこのミッションがですね、実は、親子がやらされ感なく、笑顔で自立して、自分の人生を生きるっていう、これをミッションとして今スーパー国際人の育成っていうのをやっております。なので本当にそのミッションとこの太蔵さんがおっしゃってることって本当同じだなって大変僭越ながら思いまして、そういう意味で本当に私も自分の仕事とかやってることに、そうは言っても、そう綺麗事は言っても、皆さんやっぱり受験とかもあるし、親御さんのね思いもわかるし、いろいろあるので、いろんな葛藤があるわけなんですよね。うん。でもそんな時はちょっとこの本に戻って、太蔵さんもこう言っているし、やっぱり私の考えは私の考えで広めて、そして、親子がやらさらい感なく笑顔で自分の人生を、自立して生きられるようにということをサポートしていきたいなと、思う、そんなことの背中を押してくださる太蔵さんの本です。
ありがとうございました。
ご清聴いただきましてありがとうございました。エンカウント
はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、さすがですね、ゆっかさん。
さすがですよ、ね、
この5つのポイントに分けて分かりやすく解説してくれ
て、分かりやすく、はい、なんかね、もう一つのなんか講座のような番組になりそうですよね、この回のポッドキャストはね。
本当にありがたい、はい、
素晴らしい内容がね、こうギュギュッと詰まっていてね、
はい、
でもなんかこうね、自由に遊んでる中で学ぶんだよって、うん、一緒にだからお母さん遊んでくださいねって、これね、こう目から鱗の方がいっぱいいらっしゃるんじゃないかなって思ったりするんですよね、うん、それこそトーマスなんかね、ちっちゃいお子ちゃんがいるから、
そうですよ、
どう？
親の言うことは聞くなって育てようって思いましたよ。
いやこれね、でも本当 すごく重要で、私はだから逆にゆっかみたいにはちょっとできなかったのよね。なんか失敗やっぱりさせたくなくなっちゃうみたいなところがあるから、なんかこう自分がやってきてほら、けつまずいた感じっていうのをちょっとできれば、ちょっと小石どけてあげたいかなって。でも小石ちゃんとね、そこでけつまずいとかないと大きな石で、本当に大変なことになっちゃう。ま
あね、そういうことになるんですよね。
そう。だからね、本当はちゃんと、その時その時の大きさの小石のところでけつまずいてくれるっていうところを、ちゃんと用意しなくちゃいけなかったよねっていうのを、ちょっと耳が痛くなる感じで、聞いてはいましたね。
いや、でも子育てって難しいっすよね。
難しい。
難しいっすよね。
でも本当、ね。
うん、こういう本に出会えたりとかね、ゆかさんの話とか聞くとまた、感覚変わってくるのかな。
そうね、やっぱり失敗するなっていうところ、うん、どうしてもやっぱり知らない間に入り込んでるからね。
うんうんうん、ですよね。
だからこのゆっかの本当に仕事としてやっている活動が、多くのお母さんやお父さんに届くとね、やっぱり世の中が本当に日本が変わっていくような気はしますよね。
ですね。そうですよね。うん、まあ、こんなゆかさんとの、アフタートークもまた月末に4週目にお送りしますので、ぜひゆかさんについてもっと詳しく聞けると思いますので、その辺も楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、ありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から、毎月抽選で1名の方に、ご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.